ご神君、一つ、豆なとも信心の油断をすな。豆であればあるほどに、平穏無事であれば平穏無事であるほどに、強なり、手厚なる信心を身につけてゆかねばならん。それには、わらじばき、かっこ一生懸命の意の信心が、いよいよ決意されねばならん。お道の信心は、わらくの道をたどるのであるから。今、それこそ、日本の九州地方と言いましょうか。は、その平穏無事でない状況にあることと思います。こういう台風というのでしょうか。自然災害というのでしょうか。こういうものが降りかかってきたときに、さあ、それをどういただくのが本当だろうかと悩みます。果たして台風がそれるように願うのが本当だろうか。それとも台風でさえありがたくいただくのが本当だろうかと。まあ、どちらが信心させていただくものとして取るべきことなのだろうかと思います。確かに、この自然の災害、まあ、様々に地震であったり、いろいろありますね。そういうものを、ただ受けていく、ということなのか。それとも、やはり私どもにとっては大変都合が悪い。なるべくなら、被害も、もたらさないでほしい。ですから、できることなら、避けて通ってほしい。という願いをする。まあ、どちらが本当か、よくわからないところがありますね。今日は、そのことに関してかどうかわかりませんが、合掌連行ということをいただきました。まあ、辞書で調べてみましたら、ああ、なるほどと分かりましたけれども、分かるような感じもいたしますね。この台風に関して、あるいはこの度の新型コロナウイルスに関して、合掌連行で行けよと。まあ、その時その時に応じて対処していけというようなことかもしれませんけれども。師匠は天地が自由になってくださると。また教祖様も手に振りのことがわかるとおっしゃっておられたりいたしますね。かと思うと成り行きを尊び大切に一切合切を受け抜くともおっしゃいますから、これとてもありがたく受けていくのかと。いうことでもありますけれども、大変微妙なところですね。ただ、何でもかんでも受けていくのかというと、そうでもないところがありますね。それは師匠の4年半の修行明けですか。今まではほうれん草の泥のついた部分も赤い枯れたような葉物を食べていたけれども、これからは栄養になるところだけをいただいていけと。枯れた葉や泥のついた根っこはきれいに洗い、あるいは取り除いて栄養になるところだけをいただいていけばよいと。いわゆる、そこに何でもかんでも成り行きをいただけばよいというのではない。成り行きも需要になるところを需要になるところとしていただいていく。これはある意味、人間が人間らしく、人間としてこうあった方がよいという願いも神様が聞いてくださる。 あるいはそこの部分をいただいていけばよいということでもありますね。これは成り行きだから、何でもかんでもいただかねばならんのだということではないようですね。それから、そうですね、ある時師匠にこういうことがありました。これは、その時はお断りいたしましたけれども、これを受けることが、成り行きを受けることになるのでしょうか、とお尋ねしたことがあります。後で疑問になったからですね。そうしましたらその時、いや、それはその受け方でよいと。その時にとっさに、そのお断りの気持ちが出てきたら、それはそれで断ってよいと。その時にとっさに出てくる。そのこともまた大切にしていきなさいということでしたね。よくよく考えて、受けた方がいいのだろうか、受けない方がいいのだろうかと迷うような時には、その自分にとって修行だなと思う方を受けた方が良いけれども、とっさにそれを断ったのならば、それはそれで良いというようなことでした。この度の台風でも、できたら来てほしくないものではありますね。しかし、自然の中では、自然の、大自然の働きの中では、やはり必要不可欠なものなのでしょう。であるとすれば、無下にあちらの方に行ってくださいというわけにもいきませんから。来てもらうけれども、最小限の被害であってほしいと願います。たくさん困る方たちも出てくるであろう。ですから、なるべく可能ならば、可能な限り最小限の被害に抑えていただきたいと願うのは、人間として当然の願いではないかと思いますね。師匠がある時、それこそご修行時代に一切合切を受けてきたと。お金を貸してくれというものがあったら、お賽銭箱をひっくり返して貸したとおっしゃいましたけれども、その裏がまたあったそうですね。実はそういうお金を貸してくれという人が来る時には、その朝に必ずと言っていいほど、お賽銭箱の整理をしていて、中のお金はほとんどなかったのだと。もうすでに中は整理をして、そのお金は銀行なら銀行に預けた後だったと。だから、手持ちのお金、お賽銭箱にもほんのわずかのお金しか入っていなかった。そういう時に限って、まあ、お金を貸してくれという方が来られた。だからこそ、そのお賽銭箱をひっくり返してでもお金を貸してあげることができたというようなこともおっしゃっておられました。この辺の神様の微妙なお働き、神様のそういうお働きを感じておられたからこそ、お賽銭箱をひっくり返してでも貸されたわけですね。ただ単に全財産を貸してあげられたというわけではないのですね。神様のいわゆるお膳立てがあってのことだったわけですね。これはやはり、もしお賽銭箱にいっぱいのお金が入っていて、それを全部貸して与えるということになると、それこそ師匠の家にとっても困られたことでしょう。しかしもうそれがほとんど空っぽだったから、もう整理をした後だったから、困ることもなかったわけですね。いわゆる人間として困ることのないようなおかげを授けて、そしてなおかつそこに修行をさせられる。 そういう神様のご配慮があるということですね。いらぬ身を切るような、いらぬ修行はしなくてよいというわけですから、いらぬその大被害をもたらしてください、私に力をください、ためには大被害を与えてくださいと願う必要はない。それはおかしなことになりますね。人間としてやはり最小限の被害で食い止めてくださいと願い、そしてそのことをまたありがたくいただいていく、その神様のそこにお働きくださる働きを、台風をありがたく受けるのではないのですね。そこに働いてくださる神様の恩働きをありがたく受けていくという姿勢だと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。